主は今招いておられます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。正英29番、天の御民を声を出さずに心の内で賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。祈りは神様との会話です。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。お祈りいたします。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天の父の神様、今年もクリスマス、年末感謝礼拝を迎えるに至るまで、あなたがここまで守り祝福してくださいましたことを感謝いたします。そしてこのクリスマスにイエス様が私たちのために肉体の体を取ってこの世に来られたことを改めて感謝いたします。神様、地には平和をと、この一年本当に平和を求める一年でございます。この地の上で戦いがあり、争いがあり、また殺戮があり、災害があり、犯罪があり、そんな中多くの方が地上の使命を終えたり、傷ついたり、あるいは家族を亡くしたり、多くの困難の中にいる方々がおれることを私たちは知っております。どうぞそのような困難の状況中にいる方々に神様が寄り添ってくださり、慰めと解決を与えてくださいますようにお願いをいたします。主よ、そのような思いを持ちつつ御前に礼拝を捧げております。どうぞここで捧げる私たちの願い、祈り、感謝がすべてあなたに受け入れられますように、また御言葉を取り継いでくださいます川原崎牧師を豊かに満たしてくださいまして、神様からのメッセージを直接私たちに語ってくださいますように、それを聞く私たちの心を整えて、それを受け入れることができますように導いてください。また礼拝の奉仕に預かるお一人お一人にも強めてくださって、その与えられた奉仕を全うすることができますように帰り見てください。また第二礼拝で持たれる洗礼式をも祝福してくださり、洗礼を受ける兄弟のこれからの信仰生活をもあなたが守り祝福してくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93:5、主の祈り A でございます。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと私たちに教えてくださった祈りです。初めての方も一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り93:5a。 しまし、我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みはせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。購読の箇所は詩編98編、旧約聖書の918ページでございます。聖書は旧約聖書と新約聖書からなっており、旧約聖書は最初から始まっております。だいたい聖書の真ん中あたり開いていただきまして918ページでございます。司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みくださり、その後司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の九節は司会者と皆様とご一緒にお読みいたします。それでは購読いたします。詩編98編、賛歌。新しい歌を主に歌え、まことに主は奇跡技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。
主は救いを知らせ、正義を国々の目の前に表された。
イスラエルの家に対する慈しみと誠を思い出された。遠く地の果てまですべての者が我らの神の救いを見た。
全地を主に向かって喜びの声を上げよ、歓声を上げよ、喜び歌え、褒め歌え。
ことに合わせて主に褒め歌を歌え、ことと歌声をもって褒め歌え。
ラッパと角笛の音に合わせて大なる主の前で喜びの声を上げよ。
海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものはとどろけ。
川という川は手を打ち鳴らせ、山々は孤独で喜び歌え。
ご一緒に。主の前に主は来られる。地を裁くために、主は義によって支配を裁き、諸々の民を公平に裁かれる。それでは皆さんでお祈りをいたします。最初に塚本さんにお祈りしていただきまして、続いて皆様でお祈りをいたします。
そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。2022年も本当にこのクリスマスの日まであなたがお守りくださいましたことをありがとうございます。そしてこの尊い聖日を今日与えてくださいましたことも心から合わせて感謝をいたします。先ほどの司会者のお祈りの中にもありましたけれども、本当に世界中混沌とした中で、先日ニュースを見ていますと、その戦火にあったウクライナでは約高原を半分にして、それでもクリスマスツリーに光を灯し、苦しい中で人々が神様に祈っている姿を見ました。この時に本当に深く胸を打たれる思いがいたしました。私たちはクリスチャンは、教会は、いやクリスチャン以外の方々も含めて、本当に今何を求め、どこに向かって進んでいかなければならないか、 この混沌とした社会であるからこそ、クリスマスツリーの一番上にあるトップスターであるあなたを見つめ、あなたのもとに進んでいくことができますように、あなたが導いてくれなければ私たちは本当に一歩も進むことができません。それを受ける私たちも本当に今心を一つにして歩んでいかなければ何も進めることはできません。心を一つにするということは、神様あなたに祈ることであって、私たちが一つ思いになり全く同じ行動をし全く同じ価値観の中で歩むことではなく、一人一人の思いや一人一人の歩みや一人一人の価値観を神様のもとにお委ねして歩んでいくことが心を一つにすることであるとしもべは思います。そう考えたときに、この教会の1年間の歩み、また来年度の歩みは、自分たちだけではなくて教会外で見ておられる人々にはどのように映っているでしょうか。そのことも含めて私たちが本当に見本とならなければならないということを、いや、私が見本とならなければならないということを今改めて深く思わされています。どうかクリスマスのことに、クリスマスに、社会であるように浮かれているのではなくて、今私たち、いや、私がしなければならないことをしっかりと考え歩んでいく一日とあなたがさせてくださいますことを心よりお祈りをいたします。お一人お一人の心の中の悩みや苦しみをあなたがお聞きください。体の痛み、心の痛み、社会の痛み、そうしたものをあなたが救ってくださいますように心からお祈りをいたします。また今日尊い奉仕をしてくださるお一人お一人、またメッセージをくださる川原崎先生を通りよい方としてあなたが用いてくださって、私たちの心の中にそれは何かを伝えてくださいますようにお願いをいたします。また昼か第二礼拝では洗礼を受けるというふうなお話も今聞きましたけれども、本当にその時にそうした方々をお守りし、そしてまた歩んでください、歩むその道を強めてくださいますようにあなたが導いてください。一切を委ねて感謝をして、尊い主イエスキリスト様の御名によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。ご一緒にお祈りいたしましょう。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書2章1節から20節、新約聖書の101ページでございます。新約聖書は聖書の後ろほぼ4分の1あたりから始まっております。聖書の後ろの方を開いてくださいまして、101ページ、ルカによる福音書2章1節から20節。
ルカによる福音書2章1節。その頃、皇帝アグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録であった。人々は皆登録するためにそれぞれ自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家系であり、またその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがそこにいるうちに、マリアは月が満ちて初子の男子を産み、産着にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まるところがなかったからである。さて、 その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私はすべてのために与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使たちの告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
では使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されているものです。賛美歌 93-4-1 使徒信条 A でございます。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り至りて生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。川原崎牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて主は来ませりと題してメッセージを取り継いでいただきます。
皆様、主の2022年イエス・キリストのご降誕を心から喜び、感謝を表し、すでに私たちの主としてご来臨くださったことを皆様ともに喜びたいと思います。メッセージの前なんですが、やっぱり喜びの時は私たちの国ではおめでとうございますという表現を使うんですけれども、心から皆様とこの言葉を返したいと思います。皆様、クリスマスおめでとうございます。大きな声でも小さな声でもどうぞ心から感謝したいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。一人子イエス・キリストをお与えくださいました愛の主よ、私たちの信仰の祭りでありますし、全世界の喜びの礼拝を捧げるためにこのところに招いてくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、あなたは 真実なご愛を持って私たちを支え、望みのないところにも望みが与えられ、愛のないところに愛の火を燃やしてくださいます。そのことのために、救い主イエスキリストによる許しと和解と交わりの中に入れられていることを覚えつつ、このところから新たな歩みをさせていただきます。この後の礼拝で洗礼を受ける受洗者とともに、初めの愛に立ち返る時でありますように。恵みの主よ、あなたから私たちが引き離されることはありません。いつも私たちと伴っておってくださるからです。あなたが遠くに感じられるならば、ここにおられる変わることのない主を呼び求め、主を仰がさせてください。望みは主にあります。この朝、ここに集うことができないでいらっしゃる病床にあられる方々を顧みてくださるのは、主よあなたです。恵みの御手を述べてください。また再び感染症が広がっておりますが、その苦しみから解き放ってくださいますように。戦火と災害の中で苦悩する人々を訪れてくださる主よ、顧みてくださって回復と和解の技を与えてください。主イエス様の救いの喜びをいただいている私たちです。この福音に生かされ、そしてこの福音を携えさせていただいて、それぞれ家庭の中に、親族の方々に、友人や知人の方々に、クリスマスの祝福を届けさせていただきます。どうぞ我らを使わし用いてください。主イエス様を愛する熱情と、主イエス様に仕える喜びを持って、続けて一人一人を生かし、この教会を生かし、新たな年に向かって進んでいくことができますようにも、よろしくお願いをいたします。心から感謝を込め、主にすべての栄光を期して、この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエスキリストがこの地上にご降誕くださった、ご来臨くださった、ご誕生くださった、その出来事を世界の歴史の出来事の中で見事に位置づけたのが、昨晩も開いたんですけれども、ルカによる福音書であります。当時の世界は、まあ、ローマというその国が、当時のその地中海を中心とする世界を支配しておりました。それを受け止めるかのようにして、今日読みましたところのルカによる福音書の2章の1節2節ご覧ください。その時の皇帝の名前が出てくるわけです。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であった。この歴史の背景の中でということであります。このことを書き出しているのは、後に羊飼いたちに天使を通して明らかにされなさったように、十節にありますが、すべてのために与えられる大きな喜びの知らせだったわけです。すべてのためなの。ですから、ルカというこの人は、イエス・キリストを神の救いの歴史の中心に置いているわけですね。神様の救いの中にいつも中心におられるのはイエス・キリストなんだ。主は来まさり、その主は来られた。私たちも声を出さないで賛美するわけですが、その賛美の中心には、声を出そうが出すまいが、どんな状況であれ、日々に捧げる賛美の中心は、
そして歴史の中心は、すべての中心は、私たちの中心はこのイエス・キリストなんだということを私たちに明らかに示しているのがこの福音書です。この世界という大舞台を設定したといいますか、設けられたその中にイエス様のこのご降誕、それと全く対極といいますか対比するかのように、最も貧しい中に、多くの人々の目につかない、つつましさの中にと言ったらいいかもしれませんが、そうした中で描かれているのはまたこのイエス様のゴゴタの事実だ。貧しいヨセフとマリアという夫婦、ローマ皇帝の勅令によって住民登録をしなさい、そのためにユダヤのベツレヘムの方に赴きます、旅をします。それが2章の3節から5節にその背景が、その事実が語られております。いよいよ出産の時を迎えました。泊まる宿がない、やむなくあてがわれた、これが岩の洞穴のようなところであるとかですね、そのベツレヘムの多くの家にはそれぞれ家畜小屋、馬小屋だと言ったりする方もありますが、そういうところにあったところだとかいろいろ言われるわけですが、とにかく家畜、馬小屋、備えられていたところの貝場桶、どうぞ今日この貝場桶、3回出てくるんです、この後貝場桶、貝場桶、貝場桶、その貝場桶だった。神の御子をお迎えする最初の場所が貝場桶であったということです。これほどまでには、これほどまでにイエス様が貧しいところにご誕生くださった、お越しくださった。ずばり申し上げます、私たちが神様から離れてしまっている、人々が離れてしまっている、そういう状態から解き放たれ、自由なものとされ、本当の豊かさを得させるために、そのために神様が貧しくなられて来てくださったというのが聖書のメッセージであります。御子イエス様は本当に不利益を全部受け止めてくださった。それは私たちのために救いを成し遂げるためでした。ここに神様の本気度が現れているんです。本気なんです。天使と天の軍勢がこの貝場桶のイエス様を見たときに、10節あたり見てくださいますか。救い主という、特に11節に、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったとあります。この救い主を高らかに賛美しております。御子イエス様のことを救い主として賛美しているこの救い主というこの言葉は、当時の人たちはローマ皇帝にも使った言葉な、ソテールという言葉なんですが、全く一緒のことを使って、何を言いたいんですか。ローマ皇帝と最も高らかな、人の歴史の、人類の歴史の中で人々が称賛する皇帝を、この言った言葉と、貧しい貧しい貝場桶に誕生してくださったイエス様、同じ言葉で、いや私たちの主を救い主はこの方だということを強調しています。今日伝道礼拝なんですが、参考まで申しますと、この救い主という言葉は、この前のこのルカによる福音書の前のマタイによる福音書にもマルコによる福音書に一回も使ってません。ルカだけが、他のパウロの書簡には使ってるんですけども、ヨハネにも出てきましたでしょうか。それはともかくとして、このように貝場桶の中に寝かされていらっしゃる幼子イエス様を救い主、
なぜそうされたんでしょうか。神様を神様として受け入れることに対して人間というのはどこまでも固くなるんです。そんな固くなな心を貧しい貧しい身なりの中で誕生してくださったイエス様の姿を見て、本当にああここまでしてくださったのかという固くなな私たちの心を砕くためです。神様そのものを見てられますかと心を閉じてしまう私たちの目を開くためです。そしてこのお方を心を添えて目を開いて目をこのお方に目を向けるようにとそのように促していらっしゃるんです。言ってみれば私たちも心の解剖を持っているなと。最も貧しい頑固で固くなであれだけ汚い汚れたものを持ち合わせております。人に見せることができない。イエス・キリストはそんなところに臨んでこられたんです。家畜は持ち主の飼い場置きを知っております。同じように私たちもイエス様という赤ちゃんイエス様が誕生してくださった飼い場置きを知って、ここまでへり下ってくださった神の御子、ここまでへり下ってくださった神様に心から私たちも媚びを垂れる。それは聖書では悔い改めるとも言いますけれども、主に立ち返るものであらせていただきたいと願うのです。知り合いといえば知り合いなんですが、ある一人の牧師が、その教会がですね同時に、働きを進めていらっしゃる幼稚園があります。このクリスマスの対抗節からクリスマスの時期になりますと必ず奉誕劇がその幼稚園でもされるそうです。先生方はどの子にどの役をするのかいつもこう苦心なさるそうです。ああこの子にはヨセフさん、この子にはマリアさんの役、この子たちには羊飼いの役、この子たちにはあの東から来た博士たち、東の方の博士たち、この子には宿屋の、会話を受けてありますので、またその宿屋に泊まるところがなかったというので宿屋の主人のそうした役割を、こう演じさせるんですが、私もこれはその人から聞いた話で2番煎じなんですけれどもご紹介したいと思います。その宿屋の主人の人はここはですね非常に極度に緊張する子供さんだったそうです。で緊張するとクッとこうなんかこう手をこう自分の手をグッと噛んだりですね、時には人の手をグッと緊張の上に噛むんだそうです。そのことに注意を払いながらその先生たちが配慮したそうでありますけれども、訪れたヨセフとマリアの役の人に、宿屋いっぱいです、馬小屋なら空いてます、もうそのセリフを一生懸命覚えたそうです。ヨセフの役をした人がそれでいいですというその応答をするんですね。次は何の台本もなかったんですが、その宿屋の主人の人がぐっとそのヨセフさんの手を捕まえてみんなびっくりしたそうです。あ、手噛むんじゃないか、どうなるんだろうか。そしてその男の子一言言ったそうです。馬小屋でごめんねと言ったそうです。そこに集った親御さんはじめ感動の渦、馬小屋でごめんね。その知り合いの牧師はあれは心の馬小屋である私たちが言う言葉だよと言ったんです。イエス様ごめんね、こんなところに来てくださって、今私たちは過去の
牧歌的なこんな話、私たち自身が心の馬声があるというこの事実に対して本当に心からごめんなさいね、イエス様こんなところに私のところに来てくださって、長らく信仰生活を、私も長らく信仰生活をさせていただいておりますが、この朝本当にごめんなさい、こんなところに来てくださってありがとうございます、次ありがとうございますなんです、ごめんね、ありがとうございます、今私たちがこの礼拝を捧げさせて、クリスマスの礼拝を捧げさせていただいているのはごめんなさい、ありがとうございますという礼拝なんです。ここにクリスマスを祝う幸いがあります。さて、この喜びの訪れが最初に伝えられたのが、その地方にいた羊を飼うことをお仕事としていた羊飼いたちでありました。この喜びの訪れが最初に知らされたのが、この8節以降に出てまいりますけれども、羊飼いたちでした。当時の羊飼いというのは町の囲いといいますか、エルサレムのそのみんなが喜んで神殿で当時の旧約の時代の人たちが捧げる礼拝のその囲いの外にいた人たち。なぜならば彼らは365日羊の群れの番をしなきゃならない、昼も夜も。言うならば囲いの中から切り離されていたという表現がよろしいでしょうか。ですから当時の人たちは、この羊飼いたちは、ああ羊飼い、癒やしい人たちだね、虐げられた人たちだね、ある種のレッテルが貼られてた人たちです。神様は救い主のご降誕を彼らにまず知らせなさったの。神様から最も遠いところにいるんじゃないかと人々から思われてたその人たちに届けられた。そしてその貝羽桶に寝ている血の実を見つけなさいという知らせを受けて、彼らはそこに行ったわけですね。喜んでるんです。天の軍勢が天使と共に大賛美を捧げた13節14節。大きな喜びをつけました。戻りますが、恐れるな。私はすべての民に与えられる大きな喜び、羊飼いたちをあなたにもだよっていう。その喜びをつける今日、ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシア、キリストなんだ。この会話を受けたけ、それだけは一つの印なんだ。大きな喜びをつける、日本語にならないのでこう翻訳されているんですが、ここはですね、大きな喜びを福音としてつけるという言葉、大きな喜びをもう喜びの訪れとしてつけるって言ってる、大きな喜びを福音としてつけますという言葉です。それが救い主なんだ。この方こそメシア、キリストである。ローマ皇帝との比じゃないぞって言うんです。もっと全世界に、全歴史を支配される救い主なんだ。この喜びの訪れを聞いたときに、突然のようにして第賛美が、先ほど言いました13節14節で起こっております。この方がもたらす平和は剣とか武力によるものではないのだ。喜びの福音の訪れを伝える、それがもたらす平和なのだ。イエス・キリストによってもたらされる平和なのだ。すべての中にあなたと一人びとりと神様との和解となり、そのうちに本当の平安を与え、人と人、人々と人々の間に本当の平和をもたらすところの救い主なのだ。敵を取り除き、本当の正義と平和をもたらすお方なのだ。その本当の姿が、約30年よ、あの十字架の上でイエス・キリストが私たちのすべての重荷、罪の重荷も全部背負って
救いの技を成し遂げてくださったあそこに現れてる、現れるということを予告していらっしゃるわけですね。そのことにおいて天では神の栄光が表されたということで、天で、まあ、高いところで栄光がということと地で平和というのはぶち切りできないんです。本当の栄光が表されているところに平和が訪れるということです。高きところとこの地が一つになって結び合わされている、そういう賛美であります。キリストこそが本当の平和をもたらすお方である。戻りますが、十一節に、今日あなた方のために救い主がお生まれになった。今日なんです。ルカという人はこの今日という言葉を非常に大切にします。この後何度か出てまいりますが、今日の宣教師に迎えておきましたあのザーカイがですね、徴税人ザーカイがもう自分の人生は金だ、地位だ、名誉だと思っていた。そうじゃないぞ。心の本当にですね、確信のない人生、不安と恐れの中にあった彼に、イエス・キリストが、人の子となられたイエス・キリストが近づいて、今日あなたの家に泊まることにしているとおっしゃったとき、今日救いがあなたの家に訪れたとおっしゃった。人の子は失われたものを救い出すために、尋ね出して救うために来られたのです。あの十字架にイエス様がおかかりになったときに、両隣に犯罪人をかけられました。一人の人は心から悔い改めて、私がこうなったのは当然だとイエス様に叫んだときに、イエス様、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、この私も思い出してくださいね。思い起こしてくださいね。今日、あなたは私と一緒に楽園パラダイスに、今日なんです。明日じゃない、今日なんです。今日というのは神様の救いが起こるときであります。まさしく、この私たちの今日。今日救いが、あなた方一人一人に。あなた方のためにと語られているのは羊飼いでありましょうし、今の私たち一人一人であります。受け取ることができましたので、受け取らねばならないんです。それはあえてねばならないということですから、これ受け取るものなんです。この喜びの訪れは受け取らねばならないものなんです。御心にかなう人というのはそういうことであります。今日1節から20節まで、2章の1節から20節までに読みまして、会話奥が3回出てまいります。中心聖句にしました7節に、会話奥に寝かせた。そして天使を通して、12節に、産着にくるまって会話奥に寝ている血の実を見つけ、そして出かけていった羊飼いたちが、16節に貝羽桶に寝ている血の実を探し当てた。貝羽桶、貝羽桶、貝羽桶、あなたの心の貝羽桶のところに、このようにして訪れてください。羊飼いたちは15節、さあ15節ご覧ください。さあベツレヘムへ行って、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。さあ見ようではないか。一つの決意です、さあというのは。さあ行って、解剖機に寝かせてあるイエスを見ようではないか。今日私たちもさあ、あの十字架にお分かりくださったイエス様を見ようではないか。さあ私たちは死んで、十字架に死んで、私たちの身代わりとなって死んで復活されて今も来ていらっしゃるイエス様を見ようではないか。さあそうさせていただこうじゃないか。この羊飼いたちはそう言って日常生活に戻っていきました。私たちのそれぞれの公の生活の場で、この教会での信仰生活の場で、その会話を機に来てくださるお方、私たち一人一人の私的な場で、密かな
会話桶のような状態の中に来てくださるイエス・キリスト、
その方をお迎えしたときに新しい歩みが始まっている。
さあ行こうではないか。この朝私自身もこのイエス様のところにさあ行こうではないかという招きに応答させていただきます。このところから日常生活は今と変わらない状況でありましょうけれども、新しい日常生活が始まります。この年のクリスマスからお一人お一人の初めて来会された皆様の上にこの新しいスタートがなされますようにお祈りしたいと思います。
お祈りいたします。栄光の主よ、あなたが低くなられて人となりご来臨くださいました。それは私たちの救いのために、しかも十字架の死に至るまで減り下られその救いの御業を成し遂げてくださいました。今あるはこの一方的な恵みのゆえです。感謝と喜びを持って受け入れます。そしてこの方を信頼する信仰の歩みを形作っていただきとうございます。よろしくお導きください。そしてこの喜びはイエス様を中心として歩んでいく日々においてあふれてまいります。さあ見に行こうではないか。新しい礼拝の生活と賛美の生活が始まってまいります。どうぞあふれる日々の生活でありますように、我らを導いてください。お一人お一人の祈りとその応答の祈りに応えてあなたの導きを仰ぎます。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのところをお祈りの場となさってください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美268番朝日は昇りてを声を出さずに心の内で賛美をいたします。皆様お立ちください。 お座りください。おかみさんに感謝の祈りを捧げていただきます。
お祈りします。ウイゴの男子を産み、産木にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所、泊まるところがなかったからである。と愛する天の父なる神様、主の2022年クリスマスの感謝礼拝を今に至るまで導いてくださってありがとうございます。あなたは私たちを愛し抜いてくださって、一人子をこの私の奥底にある汚いその罪のために一人子であるイエス様を使わせてくださり、十字架の死に至るまで、またその復活に至るまで私のために捧げてくださったことを覚えてありがとうございます。今目の前にその福音があります。どうぞ一人一人がその福音をしっかりと握って、また新たな年、あなたの前に喜びの人生を歩むことができるように導いてくださいますようによろしくお願いいたします。また私たち一人一人を私たちでしか伝えることができないそのところへと使わせてくださって、この喜びを伝えるものとして羊飼いたちが喜び賛んで帰っていったように、私たちもそのところであなたの喜びを伝えるものとして用いてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ、またあなたへの献身の証として今から献金を捧げいたします。あなたの御用のために、あなたの御栄光のためにお持ちください。また捧げられますお一人お一人になお祝福が持ち込まれられますように導いてください。感謝して愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。総額のうちに献金いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の王、声を出さずに心の内で賛美いたします。皆様お立ちください。続いて川原則牧師に祝祷をしていただきます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。